ハガイ書2章10節から19節。ダレイオスの第2年の第9の月の24日、預言者ハガイに次のような主の言葉があった。万軍の主はこう言われる。律法について祭司たちに尋ねよ。人が聖なる肉を自分の衣の裾に入れて運び、その裾がパンや煮物、ぶどう酒や油、またはどんな食物にでも触れた場合、それは聖なるものとなるか。祭司たちは否と答えた。そこでハガイは言った。もし死体によって汚れた人がこれらのどれかに触れたら、それは汚れるか。祭司たちは汚れると答えた。それに応じてハガイは言った。この民もこの国も私にとってはそれと同じ。主の言葉、彼らの手が作ったすべてのものもそれと同じ。そこで彼らが捧げるものも汚れている。さあ今あなた方は今日から後のことをよく考えよう。主の神殿で石が積み重なれる前、あなた方はどうだったか。二重の麦束が積んであるところに行ってもあるのは10束、ブドウ酒50杯を汲もうと石亀に行ってもあるのは20杯。私はあなた方をあなた方の手が作ったすべてのものを立ち枯れと黒ほびょうと豹で打った。しかし誰一人私に帰ってこなかった。主の言葉、さああなた方は今日から後のことをよく考えよう。第9の月の24日、主の神殿のもといが据えられた日から後のことをよく考えよう。種はまだ穀物ぐらいにあるのか。ブドウの木、イチジクの木、ザクロの木、オリーブの木はまだ実を結ばないのか。今日から後、私は祝福する。
今日はハガイ書の2章10節から19節の箇所から、今日から後の祝福と題して、大きく2つの点で御言葉を取り継ぎます。第一の点は、聖なるものと汚れたもの、聖なるものと汚れたもの、10節から14節を見ていきます。今日の箇所はハガイの3回目の予言です。まず10節、ダレイオスの第2年の第9の月の24日、預言者ハガイに次のような主の言葉があった。世の光氏の4月号の裏面に、聖書と古代オリエントという記事が載っております。でその4月号にはペルシャの王ダレイオスのレリーフや、まあ、その当時の杭の写真が載っていました。考古学の発展によって聖書に記されている出来事が確かな歴史的な事実に基づくものであることがよく分かるようになりました。聖書は歴史的な出来事の中で神様がどのように働かれたかということを記しています。第3回のハガイの予言はダレイオスの第2年、これは紀元前520年です。第9の月の24日、これは現在の11月から12月にあたります。これは神殿工事再開後のちょうど3ヶ月が経った日です。この時期は小麦の種まきが終わり、来年の収穫の期待とまた不安が入り混じっていた頃でした。というのも長い間不作が続いていたからです。神殿工事再開1ヶ月後のカリオの祭りの時にも十分な収穫がありませんでした。民は、まあ、そこで不安に思っていたのです。でそのような中でハガイは主の言葉を民に伝え、民を励ましました。11節、万軍の主はこう言われる。律法について祭司たちに尋ねよ。ハガイは祭司たちに律法について主の言葉を伝えて尋ねました。12節、人が聖なる肉を自分の衣の裾に入れて運び、 その裾がパンや煮物、ぶどう酒や油、またはどんな食物にでも触れた場合、それは聖なるものとなるか。祭司たちは否と答えた。これはレビ記6章の26節から27節に対応する質問です。レビ記にはこうあります。罪の清めの捧げ物を捧げる祭司はそれを食べる。それを聖なるところ、会見の天幕の庭で食べる。その肉に触れるものは皆聖なるものとなる。すなわち罪の清めのために捧げられた肉を食べるもの、それに触れるもの、それはすべて聖なるものとなるということです。しかしその肉を直接触れるのではなくて、祭司が袖の中に肉を入れて、その袖が他の食べ物に触れたとしても、その食べ物は聖なるものとはならない。でこのことはどういうことかというと、神様の清さというのは間接的に人や物に与えられるのではなくて、直接神様からのみ神の清さというのは人に与えられるものなのだということです。一方で次の汚れについては違うんです。今度13節、そこでハガイは言った。もし死体によって汚れた人がこれらのどれかに触れたら、それは汚れるか。祭司たちは汚れると答えた。これはレビ記の22章の汚れについての規定と、民数記19章の死人に触れたものの規定が背景にあります。まず民数記の19章11節にはこうあります。死人に触れるものは、それがどの人のものであれ7日間汚れる。またレビ記の22章の5節にはこうあります。人を汚れさせる人間に触れるものもそうである。すなわち汚れるということなんですね。すなわち死人に触れるものは自ら7日間汚れるし、その人が触れるものも汚れるということです。このことは罪というのは間接的に広がっていくということです。一つの罪がその人の生活全体に影響を及ぼすということなんです。でこの2つの問いと答えから、ハガイは神殿工事を 18年間中断していた時のユダヤ人の霊的状態を語りました。14節、それに応じてハガイは言った。この民もこの国も私にとってはそれと同じ。主の言葉、彼らの手が作ったすべてのものもそれと同じ。そこで彼らが捧げるものも汚れている。長い間神殿工事を中断していた民は、時はまだ来ていない、主の宮を建てる時はとこう言っていたわけですね。そして神殿が廃墟のままなのに、自分たちだけが家を建てて板張りの家に住んでいた。彼らはその時神を第一とせず自分第一の生活をしていました。それでいて廃墟のままの神殿に神への捧げ物をしていたんです。しかしハガイは神を第一とせず神殿を建てず自分中心の生活をしている民が、たとえ神に捧げ物を捧げたとしても、その捧げ物は汚れている、それを神様は喜んで受け入れることはしないと言っておられるのです。神様が喜ばれるのは、神を第一とし神の時と御心を知って 神の御心に従う信仰です。その信仰を通して神様はご自分の清さを民に与えてくださるということです。そしてそのような信仰を彼らは1回目のハガイの予言の言葉に聞き従うことによって再び回復させました。だからその信仰にしっかりと立って神殿建築を継続するようにと励ましているのです。このことは私たちの信仰にも当てはまります。清さは直接神様からだけ私たちに与えられるということです。例えば教会に来ることはそれは大切なことですが、教会に参加することによって罪が許されたり神の清さをいただいたりすることはありません。献金や奉仕をすることも大切ですが、そのことによって神の許しと清さをいただくわけでもありません。そうではなく、私たちが個人的に自分の罪を神様の御前に悔い改め、イエス様を信じるときに、イエスの十字架の贖いによって私たちの罪が許され清めをいただくということです。第一ヨハネの一章の7節と9節、御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めてくださいます。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ですから私たちは個人的に神様に対する信仰を持ち、罪の悔い改めと主イエスを信じる信仰を持つことによって神の許し、神の清めをいただくことができるのだということです。一方、クリスチャンになったからといって私たちは罪を犯さない完全な人間になるわけではありません。むしろ救われると以前に増して自分の罪深さに気づかされるようになります。クリスチャンになる前は何とも思わなかったことが、クリスチャンになったら神様からそれは罪だと示されるわけです。その時、私たちがたとえ悔い改めなくてもその人の救いは変わることはありません。しかし神様の前にクリスチャンが悔い改めない罪を持ったままでいると、その罪が私たちと神様との関係を弱くし、私たちは神様からの祝福を十分にいただくことができなくなってしまうのです。で、神様ご自身もそのような状態は喜ばれません。神が喜ばれるのは、クリスチャンとして救われた私たちもいつも罪を示されたら悔い改めていくということです。その時にイエス様のくださる許しと清めをいただくことができるのです。そして神との関係が健全なものに変わっていく、そしてその人の生活全体が神の祝福をいただくことになるわけです。ですから、まだ個人的にイエス様を自分の救い主とはっきりと信じていない人は、ぜひイエス様を私の救い主と心に受け入れ、信じてください。そうすれば、イエス様のくださる罪の許しと清めをいただくことができます。またクリスチャンの一人一人は、神の前に罪を許されれば、すぐにその罪を告白し、イエス様の十字架の血潮による許しと清めをいただきましょう。その継続によって私たちは聖火の祝福をいただいて クリスチャンとして成長していくことができるのです。大きな第2の点は今から後の祝福、今から後の祝福。今度は15節から19節です。1回目のハガイの予言では、あなた方の歩みをよく考えよと語られ、過去の自分たちの歩みがどうであったかをよく考えるように、そして今どうすべきかを考えるようにと民に促しました。そして今日の3回目の予言では、今日から後のことをよく考えよと言って、未来における神の約束に目を向けるようにと民を励ましました。15節の前半、さあ今あなた方は今日から後のことをよく考えよ。18節にも繰り返し語られます。18節、さああなた方は今日から後のことをよく考えよ。第9の月の24日、主の神殿のもといが据えられた日から後のことをよく考えよ。18節から分かることは、今日の3回目のハガイの予言が語られた第9の月の24日というのは、神殿のもといが据えられた日、すなわち提訴式の日だったのです。工事はすでに3ヶ月前から始まっていました。そしてこの日、喜ばしい神殿の提訴式を迎えたのです。この記念すべき日を覚えておき、今日から後のことをよく考えよと神様は言われました。15節の後半から17節は神殿工事を中断していた時のことです。15節の後半から、主の神殿で石が積み重ねられる前、あなた方はどうであったか。二重の麦束が積んであるところに行っても、あるのは十束、ぶどう酒五十杯を組もうと石亀に行っても、あるのは二十杯。私はあなた方を、あなた方の手で作ったすべてのものを、立ち枯れと黒穂病と瓢で打った。しかし誰一人私に帰ってこなかった。主の言葉。すでに一章の1回目の予言でも語られたように、民が神第一ではない生活をしていたときに、彼らが自分の罪に気づくために、そして神様に立ち返るために、神様は自然界を通して彼らの罪を指摘されたのです。その時、朝露は降りず、日照りを呼び寄せられました。さらには立ち枯れと黒病と瓢で作物を打ちました。その結果、十分な収穫を得ることができなかったのです。けれども、そのように神様が自分たちの罪に気づくために、気づかせるために与えた自然災害を通しても、彼らは神に立ち返れなかったのです。そのような中で、神様はハガイの予言を通して民に語られました。そしてその時、ユダヤ人は神様に立ち返り、主の言葉に聞き従って、ついに神殿工事を再開させたのです。そしてこの日、神殿の喜ばしい提訴式を迎えました。この記念すべき日を覚えて、今日から後のことをよく考えよと神様は民に語られました。19節、種はまだ穀物蔵にあるのか、ブドウの木、イチジクの木、 ザクロの木、オリーブの木はまだ実を結ばないのか。今日から後、私は祝福する。彼らは神殿工事再開後に小麦の種まきを終えたばかりでした。ですから穀物蔵には種はもうありません。またこの時は冬ですから、ブドウの木、イチジクの木、ザクロの木、オリーブの木はまだ実を実らせていません。民は来年も不作が続くのではないかという不安に駆られていました。それに対して神様は言われました。今日から後、私は祝福する。これが今日から後のことを考えよと言われた神様からの答えです。神様は神の言葉に従い神殿工事を進めている民を祝福し、彼らの必要を満たし、彼らの将来を祝福すると約束してくださいました。ですから民は今日からは神が祝福してくださるという約束を信じて、将来を期待し待ち望んでいけばいいのです。この神の祝福は私たちの信仰生活にも当てはまります。私たちにも信仰の記念すべき日があります。イエス様を信じて救われた日、信仰の確信をいただいた日を覚えている人もいるでしょう。その人にとってはその日は信仰の記念日です。ある人は徐々に信じていったので、また子どもの時からずっと来て自然に信じていたので、いつ救われたかはわからない人もいると思います。けれどもクリスチャンには皆洗礼を受けた日があります。それは私たちにとって大切な信仰の記念日です。神様はそのような信仰の出発の記念日に、今日から後私は祝福すると私たち一人一人にも語っていてくださったのです。確かにイエス様を信じてクリスチャンになったからといって、その日から急に全てが変わって祝福を受けていると実感することではないかもしれません。ユダヤの民もそうでした。御言葉に従い神殿工事を開始したけれども、その年の収穫は多くはなかったのです。しかし彼らが神に立ち返り御言葉に従ったその時から、神との関係が新たにされました。ですから神様はその時から民を祝福する、そしてこの記念すべき定祖式の日から民を祝福すると約束してくださったのです。私たちもイエス様を信じた時から神との平和な関係をいただきました。ですからすぐに変化はなくても、救われた人生には確かな神様の祝福がそこから始まっているのです。長い間信仰生活を続けた人には振り返ってみるときに、ああイエス様を信じたことによって自分の人生がどんなに変わり祝福してきたかを覚えることができると思います。また私たちはクリスチャンになってからも自分第一、自己中心の歩みに陥ってしまうことがあります。そのような時、悔い改めて神様に向きを変え、神様を第一とする信仰に立って歩んでいこうと決心したその時は、その人にとっての信仰の記念日です。 神様は今日からのうち私は祝福するとその時約束してくださっていました。ですから私たちにとってイエス様を信じた日、信仰を公に告白して洗礼を受けた日、また自分と神様との関係を見直して悔い改めた日、それらは私たちの信仰の記念日であり、神様はその時私たちに今日からのち私は祝福すると約束してくださっていました。ですから私たちはこの神様の約束を信じましょう。今日からのち私は祝福する、その祝福はその日一日だけじゃなしに、その日から始まって今日に至り、さらに私たちが死ぬまで、いや永遠に続く祝福です。ですから私たちも神の国とその義を第一に求めるものとなりましょう。そしてそれに加えて与えられるすべての祝福を神様からいただく人生をこれからも歩んでいきましょう。お祈りします。愛する天の父なる神様、ユダヤの民が神に立ち返り御言葉に聞き従い、神殿を再建し始め、そして定祖式を迎えたときに、神様は今日から後私は祝福するという約束を民に与えられました。私たちも神様に向きを変え、自分の罪を悔い改め、イエス様を信じ、そして神様と歩む決心をしたその時、洗礼を受けたその日、そして神の前に悔い改めたその日、それは私たちにとっての信仰の記念日であり、神様はその時、今日から後私は祝福すると約束してくださっていた日であること、今日も覚えることができて感謝いたします。この約束を信じて、私たちはあなたが私たちの将来に向けて備えていてくださる祝福に目を向けて、あなたの御用のためにますます用いられ生きる一人一人となることができますように、私たちの教会も神様から受けた祝福をまた地域の人々に伝えていく群れとしてくださいますようにお願いします。感謝して私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。